山花。明
日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223 011-622-2223。 メールはリクエスト@radiocaros.com request@radiocaros.com 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
さて、番組がスタートしました。
今コマーシャル読んでいただきましたが、スタッフをご紹介しましょう。コマーシャルはヤマハニーズの
原です。
前田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、頼れるスイッチマンは米子雅治さん。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。そして FM ラジオナンバーワンラジオカロス札幌の協力と各スポンサーの提供で、今夜のお相手はムレちゃんと
ナオちゃん、
こんな仲間でお送りいたします。はい、
はい、それではスポンサーからの、スポンサーからさんからのお便りです。インターネットで町の情報を発信しませんか。ヤマハナあけぼの交際地区の総合情報サイトヤマハナ .info では、地域のさまざまな話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝もヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットでヤマハナを検索してみてください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベソならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか。シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目。山花19条伝亭前。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。さて、それじゃあ米子さん、早速1曲目お願いいたしますが、歌の題名ですが、小さな海の絵本、歌はボニー・ジャックスが歌っております。お願いいたします。 今一曲目お送りしましたが、今夜のラジオまちづくりテーマですがね、宗ちゃん、
はい、
秋の夜長は読書の季節、
そうですね、ということで、
そういうことですね、
はい、今日はは
い、お客様をお招きしております。札幌市中央図書館の業務課長で渡辺和美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お寒いところ本当にありがとうございました。
はい、いえ、
実は渡辺課長、今最初にかかった曲なんですが、
はい、
小さな海の絵本という、まああのはい、歓迎の意味を込めまして、一生懸命ですね本にまつわる曲を探したんですよね、宗ちゃんね。
そう、これ一曲でしたね。
そうですね、なかなか見つかりませんで、
はい、
絵本ということで、今は、子供に限らず大人が絵本ブームということですよね、
はい、
で今日はいろいろとあの渡辺課長にいろんなあの図書館の PR を
兼ねました、
兼ねて、
はい、
いろんなあの図書館のことについてお尋ねしたいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いいたします。前回あの宗ちゃんね、
はい、
図書館をお邪魔しましたときに、
はい、
私どもあの札幌の図書館という冊子をいただきました ね、
はい、ね、
これを見ましてはぁということなのですが、なかなか図書館というのは課長あまり PR がお上手でないのか
そうですね、ちょっとお恥ずかしいんですけども、やっぱりちょっと PR、まあ、ベタというか、はい、やっぱりその PR することでもっと利用者が、まあ、伸びるというか来ていただけるんじゃないかなと、うん、ちょっと痛切に感じているところであります、
ね、ちょうどあの読書週間というのが、10月の27日から2週間ですね、
あ、2週間
ですね、そうですね、
11月9日まで、
はい、
ね、読書週間ということがありましたので、何も秋だけ本を読めということじゃないのですが、そんなあの読書週間にちなんだような、
はい、
地方図書館としてのイベント、
はい、
数々あったようですね、ちょっとご紹介ください。
そうですね、まずあの読書週間、秋の読書週間というのは、うん、あのご承知かもしれませんが、あの文化の日という11月3日の日を挟んで、まあ、2週間ということで、
はい、
まあ、それが10月27日から11月の9日という、でまあ、その後というか、あの10月27日がまあ文字文化活字の日というふうに制定されたということがあります、はいはい、それであの、まあ、中央図書館の場合には、あの10月の20日から11月の11日まで秋の読書、まあ、フェスティバルということで、うんうん、あの地区図書館も含めて、まあ、いろんな催しをいたしました、うん、であの中央図書館で大きな2つの行事がありまして、あの11月3日の、まあ、文化の日にはあのモンゴル の、まあ、遊牧民の少女の、まあ、ドキュメンタリー映画のプージェという映画とですね、はい、それから、まあ、最後の日の11月の11日には、うん、あの東京大学の、まあ、菅三淳さんをお呼びしまして、うん、あのご講演をいただいたというこの2つの行事がありました、はい、
これにはちょうど宗ちゃん間に合ったのは講演会の方でしたか。
そう、講演会の方がね、たまたま申し込みましたらなんか3倍だったそうですが、
そうですね、あ
の運よく当たりまして、はい、菅三淳さんの、東アジアの中の日本という講演と、はい、それからそれが終わってから今度はあの中島武史さんって、私もこのこと初めて存じたんですが、1年半ほど前に北大に来た、来られた先生で、
はい、
菅さんと対談されたんですが、いやこの中島さん、ちょっと外れますけど、この中島さんっていうのはなかなかこれから札幌っていうか北海道に多分役立ちそうな、なんか面白い、
う
ん、学者さんというかタレントさんというか、これからあちこちからお声かかるんじゃないかという感じがしましたね
何か非常にあの宗ちゃんをその講演会に行って、いやよかったよって、ね、言われてたんで、そうですか、まあ、じゃあ当日は行動がいっぱいということですね。
そうですね、あの、うん、今お話があった通り、の3倍の倍率の中で選ばれたということで、うん、それであの当日はやはり、まあ、200人くらいの方がお聞きになったということで、うん、あの本当に盛況でありました、うん、はい、
例年いかがですか。
まあ、こんなに混むというのはやはり ただあの11月3日の映画も午前と午後2回やったんですが、それぞれ非常にあの、まあ、感銘したという方が多くて、それぞれ150、60人程度2回で入ったという、あの300人超えまして、すごく盛況でありました。はい、
ね、あの菅さんというのはまあ政治学者ではあるけれども、女性には非常に受けるね、タレント層に富んだ、
そうですね、まあ、その分も、あったかもしれませんですね、
はい、女性の受講者が多かったですね。
その、なんていうか図書館にまで韓流ブームはまだ続いてるというか、そういうこと言っていいのかな。そうですか。そうするとそれが秋の図書館フェスティバルの一環ということですね。
はい、そうでございます。はい、
それとあの子供は小学校3年生から6年生までの、児童たちの一日司書体験、はい、これについてもちょっとお話しいただけますか。
は
い、
あのまあ通常はそのカウンターのところで、まあ、普段職員がやっているような、まあ、貸し出し返却業務というのもありますし、あとはまあ本の配下を手伝ってもらったりというのもありますし、まあ、普段あの実は中央図書館というのはあの地下に地下1階と地下2階にあのもう60万冊以上のまあ本が入る書庫もありまして、まあ、そこも見れるということで、なかなか普段体験できないようなことを経験しておりました。
全部で何冊くらいございますか、上下合わせて。
あの中央図書館で、あの実際全部であの大体90万冊を超えるくらいの、ね、まあ、蔵書があるということで、
うん、いやあの子どもの司書、
はい、
一日体験、いや実は私も子どもに戻ってその体験をしたいなと。で大人はダメなのって課長に
、まあ、あの一応年齢制限がありますので、
はい、しかもこれもあの先ほどの講演会は3倍と言いましたが、はい、かなりな激戦の
そうですね、あの今回も確か倍率は 4、5 倍ありましたので、あの、まあ、抽選なので中にはあの、うん、兄弟で来て抽選に漏れるとちょっとそれかわいそうかなと思ったりもしてます。
2月に1度ぐらいなさる
そのぐらいのペースでやってます。実はあの春先にもあの子ども読書週間というのがありまして、
子どもだけのね、ありますね。
それはあの4月23日から5月の12日までという感じで、まあ子ども向けの行事も中心にあの今年もやりました。はい、
いやあのなんて言いますか、後でもお話しようかと思うんですが、活字離れ、
はい、
まあ、本を読まないとか、
はい、
そういうことからすると、はい、そういう児童子どもたち小さい時に図書館とのそういう接点があればね、非常に何か興味が湧く、まあ、読みたい本があればいいんですけど、子どもの時には漫画に走ってますね今は。
まあ、ま、そうですね、まあ、でも漫画でもまた、うん、あの読む習慣をつけて本に、まあ、つながっていけばと思ってますし、うん、最近あの学校図書館の方のあのまあ、読み聞かせというか、はい、朝の読書というかそういうのも活発になってきてますし、この前もある小学校に行きましたら、まあ、先生方がですね、うん、積極的に取り組んでるっていうのもありましたので、うん、まあ、あの悲観することもなく、あの非常にあの、まあ、ありがたい取り組み、いろんなところでやってるなっていうふうに思いました。
これもね、あのちょっとブネちゃん私調べたんですよ、今あの学校の先生、学校ということを話した、はい、なったんですがね、学校図書館の地域開放校というのが
あります
ね、ありますね、はい、これ全区であるんですが、はい、なんと中央区はたった4校なんですよ。でしかも私たちこの放送の山花地域ではたった1校、あ、ごめんなさい、大倉山小学校がありますから2校ということなんですが、実はね、総園小学校、日進小学校、大倉山小学校、そしてこの秋から江南小学校が増えたという、
はい、
ね、少ないですね、中央区は。
山花小学校まだですね、
ね、ですね、まあ、図書館が近くにあるからかな、
あ、そうかもしれないですね、
そういうこともありますかね、はい、うん、ただこれはあの地域に開放するっていうのは我々大人たちも行けるわけですよね、
まあ、そういうことだと思います、うん、ね、はい、
ただ私ね、時間をお聞きしたんですよ、そうすると12時から2時までとか、13時から14時、15時までとか、うん、そういう日中なんですね、
ちょうどお母さん方だね。
そうですよね、
小学校のお母さん方に
計算完備とかそういう時に行って、
うん、まあそれできっとあの中央図書館とか他の図書館はまあ別の人っていうか、うん、まあ、学校開放使えない人はそういう図書館も使ってもらえれば非常にありがたいなと思ってます、うんうん、ですか。
さて図書館の歴史なんていうとちょっと堅苦しくなるんですが、ちょっとムネちゃんの方からお聞きしていてください。
僕らなんかね、昔大昔世界ではなんかアレキサンドリアかなんかに大きな図書館をね作ったなんて世界史に習った記憶があるけども、いや図書館っていうのはなんか図書館法っていう法律ができたんですね。それでこう、
そうですね、
戦後を始めたから、はい、札幌市でも戦前は図書館っていう呼びではなかったんですね。
あのまあ、私も生まれてなかったもんですから、うん、詳しい歴史はあれなんですがあの、まあ、中央図書館の場合で言いますと あまり知らない方が多いかもしれませんが、うん、あの昭和25年に図書館というのができまして、うん、その時には、まあ、なんとというかあの今の時計台のところに私立図書館があったという、そこが、まあ、あの中央図書館の始まりと考えていいかなと、ね、でその後あの厚生年金会館の北側の方に昭和42年でしたか、うん、あの移りまして、うん、そこで、まあ、20数年、うん、あの図書館サービスをしまして、で平成3年に今の、まあ、山花地区というか、まあ、電車通りの方に、うん、まあ、中央図書館が移ってきたと、まあ、そんな歴史になっております、
うん、市内にはたくさん類似施設があるんですね。
そうですね、まあ、ね、図書館と言われるのが10館で、その他にあの、まあ、区民センターとか、あとさらにあの最寄りの地域にあの地区センターというのがありまして、まあ、これが合わせて27館あります。
これ図書室という言い方してますね。
そうですね、はい、それと昨年あの地下鉄の大通駅南北線のまあ、コンコースにあの大通りカウンターというのがでして、これはあの本当に貸し出し返却、まあ、予約という本はないんですけれども、まあ、市内の図書館施設38施設をあの、まあ、物流、まあ、本をあの動かすことで、まあ、あの気軽に借りれるようになってます、うん、はい、
いや、あそここの間たまたま寄りましたけど便利ですね。ちょうど行ったあの奥さんがこう本申し込んでましたですね、はい、あそこへ、ね、何日か後に行くとちゃんと揃えててください、
ね、そうですね、はい、
お聞きしましたらその予約をしますとね、電話ではがきその入りましたよっていうご案内がしていただけるんですって。
そうですね、まあ、今は、うん、あの本当に図書館のカウンターの方に行って予約を申し込んでいただいて、うん、それで、まあ、本が2、3日で、まあ、うん、本が予約をかけてご本人の番に回ってきたら2、3日くらいで回ってくるという感じになってます、うんうんうん、
ですかね、いや図書館もいろんなあのサービスがあったんですね。僕もあったってあるんですね。私もたまたま利用したのが自分のこと先生のこと調べようと思ってやったらば、それは新潟の図書館にあるというのが分かって、はい、そうすると札幌市の図書館が新潟の図書館へ連絡して新潟からその本を送ってもらって、はい、そしてまた読み終わったら札幌市の図書館から新潟の図書館に返すと、
はい、
これが利用者全く無料でできるというありがたいシステムがあるのをこの間知りまして、早速利用させてもらいましたけども、
あの課長に渡辺課長さんにお聞きしましたら、奉仕の精神の図書館だというお話もお聞きしましたけどね。
そうですね、まあ、無料奉仕、
無料です。
なかなかあの今時あの奉仕っていう言葉を使っているのが図書館くらいでしょうかね。
あ、館長でもね、はい、日赤はよく奉仕団という
。あ、そうですね、
なるほどね、そうですか、まあ、今日はあの前半後半に分けて、いろいろと図書館のシステム、また後半はいろいろと課長渡辺課長さんからのお願いもあるでしょうし、
はい、
私どももいろんなことをこうちょっと追求者小田さんがお尋ねをしたいとこう思いますので、
はい、
後半の方もよろしくお願いをしたいと思います。
よろしくお願いします、
それでは米岡さん、ではここで山天地域ニュースをお伝えしましょう。今日は一番この冬冷え込んだ ようですが、雪もちらほらと降ってきましたが、札幌ホワイトイルミネーションが、来週始まりますね。今年は例年の大通公園と駅前通りの他に南一条通りが新設されたんだそうですね、どんなのか見たいんですが、それに先駆けましてすでにススキノの2丁目と3丁目の街灯に電飾ネオンが点灯中だそうです。ぜひ近くまで行ったときは見てみたらいかがでしょう。次に札幌市では11月を芸術文化活動月間としてすでに始まっておりますが、11月1日から12月9日まで札幌アートステージ2007を開催中です。これらにつきましては札幌市コールセンター011-222-4894 までお問い合わせください。さて、タイヤ交換はお済みになりましたか？南警察署からの お知らせです。雪の降り始めはスリップ事故が、また特に橋の上には十分注意しましょう。それとですね、最近スタッドレスタイヤの盗難が多発しているそうです。どういうわけでしょうか。ぜひご注意をという南警察署からのお知らせでした。それから、演奏会のご案内です。サクソフォン演奏会ですが、サクソフォンアンサンブルリュミエールのファーストコンサートが11月18日日曜日午後2時開演だそうです。会場は東区北11条東7丁目の東区民センター大ホールで行われます。これは地下鉄東方線の東区役所で降りるとすぐです。入場料ですが500円いただくそうです。このサクソフォンのグループですが、10月27日に山花小学校でのあけぼのほのぼの芸能祭の参加グループです。ぜひ、素晴らしいサクソフォン演奏をお聞きになってください。山花地域の皆さん、いよいよ雪のシーズンです。除排雪のご相談などは札幌市選定の町の相談センターまでお気軽にお電話ください。お問い合わせ先です。011-820-8566 までお電話をお待ちしております。以上、山天ニュースでした。さて、今この山天地域ニュースの前におかけしました曲ですが、皆さんよくご存知の旅衆ボニー・ジャックスでしたが、実は、今日お招きしたお客様の渡辺和美課長のリクエストでおかけしましたが、何か思い出ございますか？
そうですね、昔といいますか、まあ、私そんな年でもないと思うんですけれどもやっぱりこのボニー・ジャックスとか、
はい、
まあ、ダーク・ダックスとかっていうのは今でも記憶に残ってるというか、はい、非常に4人がハーモニーが合わさってですね、非常に何て言いますか、男性グループなんですけども、うん、まあ、本当にいいまあ、チームワークで歌ってたなと今でも記憶にあります。はい、
今日は最初の曲、1曲目2曲目とも今、課長のおっしゃられたボニー・ジャックスでお送りしたようなわけでした。
はい、ありがとうございます。
はい、さて、それでは後半のコマーシャルそろそろいきましょうか。
はい、
お願いします。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。 毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34、 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございました。さて、それでは3曲目お願いします。
3曲目は北風小僧の勘太郎、非常に懐かしいと思う方が多いんじゃないでしょうか。これはタンポポ児童合唱団が歌っています。お願いいたします。
後半はですね、読書人口減少しているように思えますが、実際には中央図書館の場合は必ずしもそういう感じがするんですが、
そうですね、図書館の現場にいるとあまりそれは感じないんですが、ただこれだけIT 化が進んだ時代ですので、いろいろと文字を見る、なんて言いますか、ツールというか、例えばインターネットを使ったり、そういう形でパソコンを通していろんな情報を見るとかっていうことは多いようにも思いますが、図書館の利用が利用者が少ないというよりは、そんなことはないのかなと思ってます、全体としては利用者も増えてますし、ただやはり統計的な数字を見ますと高校生というか、そのあたりの読者層というか利用者がちょっと他の層よりは少ないのかなっていう感じはしております。はい、
世間一般にはね、読書人口はどんどん減ってきてるという、その分がみんなインターネットに何かで、見れるということになってきてるせいもあるんでしょうけども、実際には今図書館の場合、中図書館の場合は利用者の大部分はどういった方が多いんでしょうね。私もちょいちょい言ってはいますけども。
そうですね、大部分というか、先ほど申し上げたように、高校生はちょっと少ないのかなと思いますが、それ以外は全体的に、平均的に多いというか、ですから小さいお子さんだったら、お父さんお母さんと一緒っていうのもありますし、あとは20代30代40代といいますか、あとご年配、高齢者の方も平均的に来ておりますので、特別どこの層が少ないというか、それは高校生の方がちょっと少ないかなっていうには感じておりますが、
勉強の方に行ってるんでしょうかね。
そうですね、結構図書館も高校生も使ってるんですが、結構図書を活用していろんな調査、調べ物はしてると思うんですが、それが普段忙しくて本のを読むということまでなかなか結びついていないのかなという気はしてます。
むねちゃん、それこそ、中央図書館の貸し出しのベスト、あれは50ずっと載ってるんです。それで僕気がついたんですが、気がついたっていうかびっくりしたのは、これは東野圭吾、東野圭吾、それと宮部みゆき、これがベスト10にゾロゾロ名前が出てきます。
そうですね、全体としてはもうほとんどというか 99% はいわゆる小説というか、そういう関係が多くて、今お話がありましたより、東野圭吾さんとか、あと宮部みゆきさんがやはり上位に来ているのかなという感じはしております。
この二方ともに、直木賞作家ですね。
そうですね、もう実力のある方々ですので、
ただこの宮部みゆきさんっていうのはお若い方で、今30歳、
いや
もっとも
う少し
もう少しですか、ただまあ容疑者 X の検診とか、これ理由と書いて理由でいいんですか、わけどっちかだって
確か理由だったと思いますけど、すいません、はい、
ただこういうふうにどちらかというと推理系というか、そういうようなのが作家が人気というか、
そうですね、まあ、逆にと申しますか、児童の方で言うとやはり根強くハリーポッターがやっぱり上位に来てます、
ね、そうですね、
ただたまたま昨日も見ましたんですが、児童書の予約ベストの中では、うん、実は宮部みゆきさんの、まあ、ドリームバスターの、まあ、4というか、これも1位、まあ、これは予約の方なんですが、そういう意味では本当に、まあ、子どもというか児童から、まあ、大人まで根強く人気があるんじゃないかなというふうに感じております。
むねちゃんね、
はい、
今人気のということだったんですが、人気の三太郎
の出てましたね、
作家さて、
さて、
まあ、三太郎の日記は知ってるんだけどっていう話があって、実は人気の三太郎作家がちょっとピンときますか。
そうですね、山田風太郎くらいな。
なるほど、そこもありましたね。実はね、池波正太郎、
はい、
芝良太郎、ちょっと毛色変わりますが、西村京太郎、山田風太郎もいましたか。うん、このこれは何かずっと、まあ、本屋さんでの売れ筋が、まあ、この三太郎っては勝手につけましたけども、意外と人気作家ですね。
まあ、まあ、かれこれ私も20年ぶりの図書館勤務なんですが、思い出しますと確かに20年前も今のお三方というか、貸し出しというか人気はあったということですから、それがずっと続いてるんだと思います。
まあ、あと時代小説ブームというか、時代、まあ、テレビとか、そういうので、かかるものですから、まあ、人気になるんでしょうけども、私も好きですが、藤沢周平、それと平岩由美恵、温宿かわせみなんかはもう続々と続いてますけども、まあ、こういうような本当に根強い作家たち、そうですか、まあ、今お子さんから大人までの宮部みゆきさんというのにはびっくりしましたね。そうですか、まあ、むねちゃんなんかも図書館の思い出なんていうのをこれちょっとね、聞いてみようかなと思ったんですけど、
いや昔小学校の頃、多分5年か6年の頃だと思うんで、たまたま僕なんか各クラスいろんな委員がや、ね、仕事分かってて、図書委員というのにさせられて、で当時女性と2人で、クラスいたんですが、ある時札幌市の小学校の図書委員が全部一堂に集まって、話の中身を僕すっかり忘れたんですが、僕は山原ですが、総園小学校にみんな集まったんですね。で多分あの時当時の小学校ですが、10いくつくらいだと思うんですが、それで何を話したかは分からない、覚えてないとにかくその女性とね、可愛い女の子と一緒に先生に連れられて、総園小学校に何か会議に行ったというのだけは今思って覚えてますね。
渡辺課長さんは何か図書館での思い出。
そうですね、私は函館生まれなんですが、近くに函館市立図書館というのがあったんですが、すごく重々しい雰囲気で、ちょっと近寄りがたい雰囲気がありました。で私先ほど申し上げたように20年ぶりの図書館勤務、中央図書館勤務なんですが、まあ、今振り返ると今はすべて電算化されておりますが、あの当時っていうのをすべて手作業でやってたということで、特別整理にしても貸し出しにしても、ですから本当に人間の力がですね、まあ、図書館サービスそのものに結びついてたのかなと思うとですね、まあ、今は便利ではありますけど、あの当時が非常に人間味があってというか、まあ、今振り返ると懐かしいっていうのはすごく感じております。
そうですね、はい、引き出しに、ね、カードがあった
らず
っとめくって探してましたね。
さて今日コマーシャル読んでいただいてますが、どうかな、原さん図書館の利用なんかどう？
図書館ですか、最近はやっぱりあんまり行かなくなりましたね。
なな、
でも小学校とか中学校ぐらいの時はよく行ってました、それこそ中央図書館とかはよく市電に乗って行ってましたね、姉がいるんですけど、姉と二人で
はい、そこやっぱり利用してる、ね、
うん、そうですね。
前田さん何か宮部みゆきファンって聞いたけど、
ファンと先ほどの理由っていうのは原作は読んでないんですけど映画は見ましたね。
あ、なるほど、
うん、面白かったです。
面白かった、うん、私は読んでませんので、
うん、ね、読んで
ちょっと見てみようかな、うん、実はね、あの図書館の思い出っていうことでいうと、私実は時計台図書館だったのを知ってるよね。知ってた？
みんな知らないです。
知らなかった、ね、あの今の時計台が図書館だった時代、私実は通ったんですよ。あ、そうですか、うん、何もそこで勉強しよう本を持ってるんではなかったと思うんですが、まあ、ですから今思うとそれこそ函館の重々しい図書館と言いましたね、課長ね、はい、あの 時計台で本を読めるっていうね、何かちょっと優越感みたいなのがありました、
いいですね、
まあ、非常に本当に床が木だし、
そうですね、だからあの頃は図書室なんて今から見るとはるかに少なかったんでしょうね。
そうなんですよね、
だからそこからスタートしたんですね、
いや、まあ図書館っていうとそういうそれぞれの思い出があってね、原さんはお姉ちゃんにと一緒に行ったというし、
はい、
うん、ね、やっぱり米子さん図書館なんかの利用はいかがでしょう。
中学校に入って部活を始めるまでは小学校の頃はよく中央図書館行ってました。冬は電車で行ってたし、夏は自転車でビャーっとよく行ってました。中央図書館の地下に喫茶スペースがあって、そこでたこ焼き食べるのが
好きでしたでもね、そうやってやはり触れ合うっていうか、ね、小さい時はそうやってなんていうか慣れ親しんで ね行くわけですから、
はい、
ね、そうですか、まあ、それぞれにみんな思い出があって、うん、さてそこであのこれからの図書館、
はい、
ね、ということであの最後に申し上げようと思ったんですが、実はあのこの図書館のテーマ今日取り上げましたんですが、はい、広報札幌の11月号、これの中央区版ですね。
そうですね、
これは、はい、中央区版に、詳しく、掲載されておりますね、
はい、
でそこで非常に興味あることもあったので、渡辺課長にお話を聞いたら、ペットが本を噛む時代ですよと
そうですね、まあ、昔はきっと犬もあの外で飼ってたんでしょうが、うん、今は本当に室内であの、まあ、子供同様にあの育ててるというか飼ってる、まあ、利用者の方もいらっしゃるんですが、うん、まあ、残念ながら一部本当に一部の方なんですけども、うん、まあ、あの無理やり噛ませたわけでもないんですけれどもやっぱりちょっと犬が噛んじゃったとか、うん、あの他にやっぱりあの本を一部、まあ、切り取るとか線を引くとか、うん、やっぱり公共の施設でみんなのものっていうことなので、うん、まあ、あのお互いにちょっと気持ちよく使っていただきたいなと、ね、まあ、本当にあの18年度から図書館もあの、うん、まあ、貸し出し冊数も4冊から10冊に増やしましたし、うん、はい、まあ、開館時間開館日も広げて、うん、あの本当に特に中央図書館なんかはあの非常に使いやすくなりましたので、うん、あのまあ地区図書館も開館時間まあ延長しているということもあるので、うん、あのどんどんまあ気軽にあの図書館の方に来ていただきたいなと思ってます、うん、まあ、これからは本当に今までは来館してた方が中心だったんですが、うん、まあ、来年あたりはあのインターネット予約といってで、まあ、それこそパソコンとか携帯電話からも予約することができるようにちょっとしたいと、うん、そうするとなかなか普段来れない方も先ほどのサービスポイントがたくさんあるのと相まって、まあ、よりあの図書館が使いやすくなる、まあ、新たな時代にかかっているのかなという、まあ、そこの中でもやっぱり市民活動、まあ、読み聞かせのグループの方が図書館にいろいろとご協力くださっているので、私の職前に市民活動っていうところだったんですから、そういう市民活動の人も大切にしながら、うん、まあ、図書館を盛り上げていきたいなと思ってます、う
ん、ね、
はい、
あのちょっと今のお話の、利用しやすくなったという、
はい、
4冊から10冊借りられる、
そうです、
でですね、ちょっと私宗、はい、ちゃんともドキドキ話すんですよ、うん、2週間お借りできるんですよね、
はい、そうです、
2週間の間に、まあ、本の厚さ冊数そのページ数にもよりますが、10冊読むということは大変な ことですよ。
そうですね、私も普通本を読むとですね、大体1冊で1ヶ月くらいかかっちゃう場合もあるんですけども、まあ、あの読書、あの児童書とかであればすぐご覧になりますし、あとは通常の、まあ、料理の本とか、そういう本当にあの気軽な手軽な本もありますし、ただちょっと難しい本になるとやっぱり2週間で、まあ、10冊はちょっと厳しいかもしれないですね。ま
あ、私は全集を1冊ずつ借りていってるんです。お借りしてます。
はい、
2週間ではなかなか時間があるのに読み切れません。
そうですね、
それとね、あの2階に視聴覚資料が、はい、
ありますが、
それが1人2点までなんですが、
そうですね、
それこそそちらの方を増やしていただけないかなと。
まあ、なんせ今あの資料も増やしてるんですが、あの中央館だけで、まあ、今1万数、まあ、6000、7000くらいということで、なかなかそれ増やすとなるとですね、あの一気に図書館の人気者の、あの視聴覚所がなくなっちゃったり、あの借りられてという意味なんですが、ですから、ね、まあ、今はちょっと2点でという感じです。はい、
ね、いや実は宗ちゃんね、
いや逆にですね、その2点のなんとか、まあ、事情があればやめない、その実点はね、まあ、また3点に戻す必要はないですが5点とか6点にした方が試蔵されなくてね、借りたい本が10点持っていくと多分家で、ね、8点か9点は寝てるはずですからもったいないなという感じがしないでもないんです
ね。ただよくあのごっそり持ってカウンターに行かれてますからね、はい、あやはり、あ、なるほど、それだけ利用されてるかな、僕は思いましたけどね。
そうですね、まあ、ご家族と一緒に、
ね、
まあ、読めばいいと思いますし、
ね、それからまあ調べ物するんならね、関連書籍っていうのは実典欲しいという場合もありますから、ね、一概には言えないけどね。
そうですね、
実はあの今日3曲おかけしましたが、
はい、
全てこれ札幌市中央図書館視聴覚資料でございます。
いや、どうもありがとうございます。本当に真面目な資料ばっかり、真面目というわけじゃなくて、はい、
もうあの私どものこのラジオまちづくりは童謡唱歌というかちょっとこだわりがありましたものですから、はい、こういう曲で、選ばせていただいてお借りしてまいりました。
はい、
いや今日もまた、あるいはこれ終わったら電話が入るかもしれませんけども、この童謡がかかるのがいいねっていうファンがいらっしゃるんですよ。
そうでしょうね。
で、はい、他の番組ですと、まあ、同じ仲間なんですが、若い方やるとやっぱり今若い方向けの歌が多いですから、
はい、
そうすると僕らの時だけだね、なおちゃんと私がやる時だけこう古い童謡があるもんですから
何かあのどこかのって言ったら変ですがNHK のラジオ深夜便みたいな感じでやってますけれど、さてそろそろエンディングに入ろうかな。
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、お願いいたします。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花インフォ、中島パフェと旭山、森と人とともに、このラジオ山花、明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送ヤマテンスペース FM、 ひらがなでヤマテン、一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。さてこの番組もそろそろ終わりですが、むねちゃん来週ですが、
はい、
来週はコッシー所長、
コッシーさんですね、
ラジオあずまし屋の日々ですね。はい、で私たちは、次回の放送ですが年を越してしまいます。1月の17日の予定ですね。
そう
ですね。
ところがその前にラジオ特、あの自然特番が今入りますね。
うん、そうですけど、ね、この町づくりはね、
はい、
そういうことですよね。
はい、
さて今日はあのお寒い中を、本当に一番寒い日、渡辺課長運よく当たってしまって、いや今日本当にあのありがとうございましたが、先ほどのあのヤマハニーズの中でもお伝えした中島公園の像が倒されたり、
はい、
傷つけられたりしたという、それと共通点がですね、犬猫ですか、ペットに噛まれた本といういわゆる公共物、うん、そういうものを大切にしようというのがね、
はい、
今
そうですね、
まあ、あの本当にカッターで切られてる私も見ましたけども、 お返ししますね、はい、そうするとカウンターで全部ページこう見られるわけですよね。
いやまあなんか普通はやっぱりあの相手の方を信頼してというのもありますし、まあ、本当に一握りで、まあ、大方の方はですね本当にあの気持ちよくですね、うん、あの本当に丁寧にあの図書館ご利用いただいているので、うんまあ、ですからそういう方々にとっては本当に悲しい思いされると思いますので、うん、それは避けたいなと、ですからそういうことを気がつけばあの、まあ、そういうことをおやりになった方に対してはまあ、注意をするというか、うん、そういうこともしましてですね、本当にあの皆さんにとって公共図書館ですので、うん、気持ちよく使っていただけるように、ねまあ、職員一同頑張っていきたいなと思っております。
はい、本当にあの実は本にね折り目が入ったり、はいまあ、ひどいのになるとお茶か何かこぼした跡が、ね、シミになってたりですね、非常にそういう、まあ、あの我々利用者の方の問題ですが、はい、あの衛生面というか皆さんが触るものですからね、まあ、きっとねさっき犬猫が噛むというのは飼い主と違う匂いがするからガリガリガリとやってるのかもしれないけど
、いや話飛んでしまうけど先ほど新潟のね中等主管の話ちょっとしましたけども、あそこはニックネームをホンポートとつけてるんですね。
あそうです
か。札幌の女の子、あれこれ港町ですから、ですから北原とか北原のように、この中央図書館って、まあ、確かに僕は中央図書館って何かいい、年齢を来年で
もそれもいいかもしれないですね。
まああの親しみやすいということでね、してるんでしょうね、はい、そう本ポートっていうのはね、うん、いろんな意味に取れますね。なるほどな。さあ本当にあの今日は、今日はこのスタジオにミキサー含めまして6名集結してるんですが、本当に寒い中でも今日は実はボジョネルーボヌーボ解禁の日。
そうですね、
それで、はい、今日は長北宗ちゃんがワインをお持ちになっていただいているということを。まあちょうど本当にあの今日は 3曲目にかけた北風小僧のカンタロウと全くこのいいタイミングというか
ですね、
まあ、はい、寒いのは季節の、うん、本当に正直な周りですから、はい、そういうことでさ今日は皆さん本当にいろいろとありがとうございました。
どうもありがとうございまし ました。
さあまた明日もいい天気にしたいってこう言いたかったんですが、どうも明日も寒い、お日様でもちょっと出るようですね。
はい、
それじゃあまた来週までお元気で、それでは皆さんさようなら。どうもありがとうございました。